ふるさと探求録。
私たちのふるさとには歴史や文化など富山について調査し伝えている人がいます。科学や物理など未来に向けて研究している人がいます。ふるさと探求録、このコーナーではそうした人たちを訪ね、知っているようで意外と知らないふるさと富山の魅力をお伝えします。今週は富山大学人文学部教授中島俊恵さんに聞きます。フランス文学と比較文学が専門の中島さんは、近年教授らで作るヘルン研究会に所属し、ラフカディオ・ハーンを研究しています。ハーンは耳なし芳一や雪女など日本各地に伝わる伝説や幽霊話などをまとめたことで知られ、日本に帰化してからは小泉八雲と名乗りました。富山大学の前身富山高等学校が創立する際、富山市東岩瀬の資産家馬場春は小泉家からハーンが所蔵していた蔵書を買い取り寄贈しました。これによりヘルン文庫が誕生しました。今日はハーン研究から分かってきたことを聞きます。
実はハーン、日本に来た時はおそらく2年ぐらい滞在して記事を書いたり取材をしたりしたら帰ろうと思ってたんじゃないかなっていうふうに思われるんです。
それはいろんなこう研究の中でやっぱり分かってきたことなんですか？
そうですね。例えばその日本に来る前に滞在していたマルティニークっていうところも2年間滞在してます。実はそのマルティニークの、サンピエールっていう首都だったところなんですけれども、火山の噴火でラフカディオ・ハーンが去ってから20世紀の初めになってからですね、首都が壊滅してしまって、ほぼ住民が全員死に絶えてしまったんです。
そんな町があるんですね。
はい、それでそこで、民話って語られているものなので、書いた記録がないので、ハーンが聞き書きしたものが残されてはいますけれども、その前の記録が全部失われてしまったっていうことになるんですね。それはハーンが実はメモ書きとして日本に来るとき持ってきているんですけれども、長い間そのまま埋もれたままになっていました。その何編かがもうずっと後になってからフランスで出版されています。でそれ以外にもずっと残されていたメモ書きから、マルティニークの現代の研究者なんですけれども、ルイ・ソロ・マルティネルさんという方が、そのメモ書きを解読していくつかの作品を発表されています。
そうですか。今なおまだ発表されるっていうか分かってきているっていうことなんですね。
まだ解読されていないものもありますし、タイトルだけメモに書いてあってどういう話だったのか今はもう分からなくなってしまっているっていう話もあるので、もしもどこかに記録が残っていたりすることがあれば付き合わせたりとか、そういうこともできるかもしれません。
先生はそのお手伝いっていう形もしていらっしゃるんですか？
そうですね。これについてもこれからずっといろいろ調べていかないといけないなというふうに思っているところです。で、ハーンはその日本に来るときに自分の買い集めた本をアメリカの友人のもとに置いてきてるんですけれども、それはいろいろ日本に来るためのお金を作るとかそういうこともあって借金の型に置いてきたとも言われてるんですけども、そんな大事な本を置いてくるっていうのはやっぱりすぐ帰るつもりだったんじゃないかなっていうのがあるんですね。それと日本に来てみてから割とすぐにアメリカの友人に書き送った手紙で、すぐに日本についてのさまざまな記事を書こうと思ったんだけれども、あまりにも面白い珍しいことが多くて、これは頑張っても4年はかかるっていう手紙を書いてるんですね。つまりおそらく2年ぐらいと思っていたのが4年ぐらいはいないとなかなか成果が出ないかなっていうことをわざわざ書いてるので、でも4年ぐらいで帰るつもりだったのかなと当初は思います。
そうなんですね。ただハーンは54歳で亡くなるまでずっと日本にいることになったんですよね。
そうなんです。やっぱり決定的だったのはすぐに松江に職を得て、英語の教師として松江に赴任するんですけれども、そこで奥さんの節さんと出会うんですね。でこの節さんに対しては本当に愛情を抱いて大切な奥さんができた。しかもやがて熊本に移ってからですけれども長男の和夫さんが生まれます。子供にも恵まれます。 生まれて、で母は40歳で日本に来てますけれども、妻ができて子供ができたっていうのはこれが初めてなんですね。
そうだったんですか。
でつまり家庭が持てたということです。母は2歳で4歳か母親と生き別れていますので、しかも父親は不在がち、だから温かい家庭の味っていうのを知らずに育ってきているんですね。ですから日本に来て本当の意味での妻ができて子供ができて家族ができてっていうことを母はとてもありがたいことだと思ったと思います。で家族ができたっていうこともあって、まあ、生涯いることになったかもしれないんですよね。
なるほど。そして発表して、まあ、日本が当時はあまりやっぱり知られていないことがたくさんあったと思うんですけど、それをまあ藩がどんどんこう情報を伝えたみたいなところってありますかね。
そうですね、古事記なんかは翻訳されたり、あと百人一首とか、そういうものは紹介されたりしていて、いわゆる文学の世界のこととかは西洋の人々にもよく知られていたと思うんですけれども、一般の民衆の暮らし、例えば盆踊りですとか、それからまあ初詣とか神社にお参りするとか、そういう普通の人々の普通の暮らしっていうのを伝える人っていうのはまだまだいなくって、でそういうことをハンが英語で英語圏の人々に発信していたんですね。
そうして、まあ、生涯を日本で過ごすことになったハンなんですけども、中島先生はどうしてこのヘルン文庫でハーンの研究を始めていらっしゃるんですか。
そうなんですよね、もともとはフランス文学なので、実は畑が全然違うと思っていて関心を持ってなかったんですけれども、私が研究しているフランス語で書かれた小説の中に蛍の詩が出てきたんです。でその蛍の詩っていうのはどうももともとの出典は日本の徘徊だと思われるんです。でそれがどこから出てきたのかずっと分からなかったんですけれども、実はラフカリオ・ハーンが蛍についてさまざまなエッセイを書いていて、でその中に引用されているのと同じ句があるっていうことを見つけたんですね。
それをきっかけに、
そうですね、それをきっかけにちょっとヘルン文庫に通うようになりまして、で通い詰めて見てみるとですね、実は2000冊以上あるこの蔵書の中で、フランス語で書かれた本っていうのが意外にたくさんあるっていうことに気がついたんです。まあ、700冊以上あるので、要所の蔵書の中の3分の1はフランス語で書かれた本だっていうことが分かったんですね。ラフカリオ・ハーン自身がやっぱりフランス語で書かれた本からさまざまな大きな影響を受けているということがだんだんに分かってきて、でそれはなぜかっていうと、一つはダブリンとかロンドンで過ごした小学校中学校高校時代にフランス語を多分勉強していたと思います。それから一説によるとフランスに留学していたっていう説もあるんですけれども、かなり自由にフランス語が使えるようになっていたと思われます。でハーンはこの蔵書の中に時々鉛筆でメモ書きを残しています。でそのメモ書きもフランス語だったりすることがあるんですね。
そうですか、非常にじゃあフランスとの関わりが
深い、深いっていうことがだんだん分かってきます。特にマルティニック時代にマルティニックの人々の民話、語り伝えられている民話をハーンが取材しているんですけれども、その取材ノートは全部フランス語で書いてあって、で聞いたものもちょっとクレオールってフランス語が混ざってるんですけど、フランス語とはちょっと違ったりするんですけど、それをおそらくフランス語の通訳の人からフランス語で聞いてると思うんですが、メモがみんなフランス語なんですね。だからただ読めるんじゃなくって、多分聞いたら分かるぐらいで喋れたと思いますけれども、そういうふうに自由にフランス語を使えたっていうこともだんだん分かってきまして、
じゃあ先生にとってはとてもその興味深いその研究になってきたわけですかね。
うん、
そうですね、
だからまさかこんなにつながってくると思わなかったんですけれども。
そうですか。で今現在もそのフランスとも関わりがあるということで、このラフカリオ・ハーンについて研究していらっしゃるということなんですね。
お話は富山大学人文学部教授中島俊恵さんでした。中島さんがハーンに関するさまざまな話をするヘルントークが富山大学呉服キャンパス図書館5階ヘルン文庫で開かれています。次回の開催は6月27日水曜日午後1時からです。詳しくは大学附属図書館のホームページをご覧いただくか、電話076-445-6895076-445-6895へお問い合わせください。 ふるさと探求録、川田千恵美がお送りしました。